ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。8月7日8日の2日間、東京都内の内閣府の会場において、子ども霞が関見学デーが開催されました。当日は拉致問題に関する子ども向けの各種プログラムも実施され、ふるさとの風で放送するための音声メッセージの収録コーナーや手書きメッセージのコーナーでは、子どもたちから思い思いの言葉で拉致被害者を励ますメッセージが寄せられました。昨年度に続いて今年もこのコーナーに参加したという子どもの中には、このコーナーのために事前に手書きのメッセージを用意してきた子も見受けられました。また拉致被害者横田めぐみさんが拉致された事件を題材としたアニメめぐみの視聴コーナーでは、小学校低学年くらいの幼い子供も熱心にアニメに見入り、真剣な様子で拉致問題について学んでいました。イベントには主に小学生を中心に多くの子供たちが参加しましたが、このイベントへの参加をきっかけに初めて拉致問題に触れた幼い子供の中には、北朝鮮に連れ去られた日本人がいるという事実に衝撃を受けている子も見受けられました。当日は参加した子供たちから数多くのメッセージが寄せられました。多数のご参加をいただいたため、いただいたメッセージのすべてをご紹介することはできませんが、本日は寄せられた音声メッセージの一部をご紹介します。
ミク5年生です。1億人以上があなたたちの帰りを待ってます。頑張って生きてください。
パルマサです。小学6年生です。絶対に帰ってこれるから頑張ってね。
カエデです。10歳です。日本にいち早く帰ってこれるように願ってます。日本でみんな待ってるから早く帰ってきてくださいね。
マオです。13歳です。一日でも早く帰ってきてくれることを願ってます。
ともか8歳、頑張ってください。応援しています。
僕は中学2年生の春馬と言います。まだ13歳の僕には、あなた方が北朝鮮で味わったであろう苦悩やその時の長さが分かりません。しかし海外の人を自分の国の中、自分の国で捉えるということは絶対に正しくないことです。いつかは必ず正しさが勝つはずです。頑張ってください。
秀友です。4年生です。いつか日本に帰ってくることが絶対できるから頑張ってください。
マサトです。9歳です。北朝鮮にいる皆さん、早く帰ってきてください。みんな待っています。
セイジです。5年生です。拉致被害者の皆様へ、一刻も早い日本への帰国を心から願っています。
こんにちは。中学1年生タエです。私は 今回こうやって漫画見たり動画見たりして北朝鮮の拉致のことがより深く知れて、本当にこの拉致は早くなくなってほしいなって思いました。だからこそ今聞いてくださっている皆さんに一刻も早く元気で日本に帰ってきてほしいなって思っています。頑張ってください。
3年生の中月です。絶対帰ってきてね、待ってるよ。
3年の地下です。早く帰ってきてください。応援しています。
エルです。6年生です。絶対帰れると信じて元気でいてください。
マナです。10歳です。早く帰ってくれることを願っております。
ヨウヤです。6年生、諦めずに待っていてください。
と私の名前はユイです。高校1年生です。北朝鮮に拉致されている人々に向けて私が思うことは、無事に戻ってきてほしいのと、私たち日本人は絶対返してみせます。もう少しの間頑張っていてほしいと思っています。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月6日に、岸田総理は韓国のソウルを訪問いたしまして、ユン・ソンニョル大統領と首脳会談を持ちました。両首脳の会談は、これが12回目を数えます。その中でも特に、お互いの国を往来する形の、いわゆるシャトル外交と呼ばれるものも5回目ということになりました。いずれにしても過去にはなかったほどの頻度といいますか、数の多さということである。これは日韓関係にとっては極めて、プラスだと言っていいと思います。特に私は重要だと思います。シャトル外交が活発に今行われてきたということであります。もともとこのシャトル外交というのはノムヒョン時代にスタートをいたしましたが、日韓関係が良好な時にはこのシャトル外交というのは機能する、それが実行に移される。しかし日韓関係に問題が生じて関係が悪化しますと、止まってしまうということを繰り返してきました。ですが考えてみますと明らかだと言っていいかと思いますが、関係が悪化するあるいは問題が出てきたというような時こそ、両国の首脳がですね、頻繁に会って対話を重ねると、そういう中で解決策を模索するということが重要なはずでありますし、そういう点ではシャトル外交というのは関係が悪化した時により意味があると言っていいかと思います。岸田総理はこのシャトル外交というものをやはり制度化する、定着させるということが極めて重要だという、考えから今回、自らがもう自民党の総裁選には出馬をしないということを明らかにした後に、という時期であってもですね、ソウルを訪れて、ユン・ソンニョル大統領との首脳会談を持つことになったと言っていいかと思います。それは明らかにシャトル外交の制度化への努力であると言っていいだろうと思われます。来年 2025年6月22日に、日韓両国は国交正常化60周年を迎えることになります。それを契機にして日韓関係の長期的なビジョンというものを打ち出そうということで、すでに日韓両国は努力動きを始めていると言っていいかと思いますので、こうした点を考えてみても、ユン・ソンニョル政権が続いている間はですね、日韓関係は順調に進むという、その可能性が高いんであろうと思います。最近の韓国の世論調査を見てみましても、歴史問題に対する日本の姿勢というものに不満はあると、批判もあるということではあってもですね、しかし他方では日韓両国が安全保障上の協力を行うということへの肯定的な意見というものも増えてきているということがあります。日韓関係に対する非常に肯定的な雰囲気が出てきている、これはやはり人的交流が増えてきた、韓国から日本を訪れ、日本を直接見て日本の認識、日本についての認識を直接訪問することで得るという、そういうのが影響していると言っていいんだろうと思いますが、やはり韓国の対日認識は、かなり変わったと言っていいと思います。それでも問題ということになりますと、ユン・ソンニョル政権の後の政権が、今の野党である共に民主党の方に移ると、日本に対して極めて批判的な政党でもありますので、また反日的な姿勢というものが強くなってくるかもしれない。日韓関係がまたぎくしゃくすることも考えられるわけですが、そうした時、そうした中であってもこのシャトル外交が継続できるかどうか、これは極めて重要であると。シャトル外交が継続できればですね、その中で日韓関係をともかく、対話交渉を通じて良好なものに持っていこうとする、努力ができるということになろうかと思います。今回の岸田総理の訪韓というものは、そうしたことを十分に意識したものであったと評価できるのではないかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。7月27日に宮城県仙台市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 仙台では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録されたヤマトの沈黙の月をお届けします。
異国の夜空に浮かんだ月を二人で眺めた13階の部屋、遮るものなく空は祖国へ、どうしてお前は帰れないのか、誰にも語れず閉ざした真実、 心の扉に鍵をかけたまま、季節は移ろい記憶の彼方へ、知ってか知らずか月も黙ってる。月よ月よ、沈黙の月よ、二人をつなぐ一縷の光よ、どうかこの思い伝えてほしい。お前と重ねたぬくもりを、微笑みくれた眼差しを、置き去られたあの日に戻って抱きしめることができたなら、裂かれた絆に寄り添う月を、今頃お前も見上げてるだろうか。十五夜の月と柿の実一つ、交わした約束思い出させる。いつまで待ったら願いは届く、追いゆく定めに抗うすべなく、涙も枯れ果て乾いた心に、命が尽きたら花は咲くでしょうか。月よ月よ、沈黙の月よ、二人をつなぐ一縷の光よ、どうかこの思い伝えてほしい。お前がなくしたとし月を、途切れてしまった道のりを、置き去られたあの日に戻ってやり直すことができたなら、月よ月よ、沈黙の月よ、せめてあの子を見守っておくれ。
いかがでしたでしょうか。大和で沈黙の月をお届けしました。 北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。